イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディ
ー、うん、ふん
皆様いかがお過ごしでしょうか。イネコと
Tケンジ
のレインボーマジックでございます。
はい、
さて、10月も2週目ですか。
そうですね、もうあっという間にもう秋になっちゃって。
そうですね、なんか3連休も終わってしまいました。
はい、
まあ、これから本当に秋竹縄というそんな季節でございます。
はい、
でで
じゃないよ
で
もう夏がねあっという間で、
はい、
もう暑かったのももう忘れてきて、まあ、もう10月に入って時折ね、
はい、
夜になると寒いね、もう厚手のねジャンパー出しましたよ私は。
早いね、
なんかね
まあそういう私もですね、先週末ですか、
はい、
一気に冷え込みましたので、
はい、
ホットカーペット出しましたよ
ホットカーペット出した俺、ね、暖房もつけたよピッて
つけました。
つけましたよ。
出しただけでまだつけてはいないんですけど、
はい、
まあ、今週はまあ木曜日あたりまでは、
うん、
まあ、まあ夏日がね続くということで、
はい、
その後秋雨前線がまた復活して、
はい、
北の風を持ってくるみたいですよ、
うんうんうん、
なんかこう一回冷え込むともういいって感じしますよね。
そうですね、
もうあったかいの暑いのはいいやっていう、
はい、
気がしますけど、
はい、
まあ日本列島は冬の方が長い気がします。
うんうんうん、
うん、ですので本当はね今が一番いい気候ですかね。
本当ね過ごしやすいと思いますね。
晴れるとね、
うん、
気持ちがいいですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ昼間の温度と夜の温度が、
はい、
まあ、寒暖差が激しいって言いますか、はい、ね、こういう時に意外と風邪をひくものですね。ですので皆様体調にはお気をつけください。というわけで今週も楽しくお届けしてまいりたいと思います。それでは今月の曲をお届けしましょう。アルバムライムライトよりありがとう。
地球上で一番悲しく寂しいのは争いの心、嫌なことや辛いことがありすぎても憎しみなど持たずにいたいの。愛する気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に。命はみんな同じにあるから、思い出してありがとう。
上野動物園でパンダの赤ちゃんが生まれて名前がつきましたね。
はい、
シャンシャン。
シャンシャン
でしたっけ。
うん、
なんか可愛くなってきましたね。
そうですね、うん、
生まれたての時はこれパンダかなんかなっていうね。
なんかね、あのロボットみたいじゃない、ちっちゃいのってさ、
うん、ロボットっていうかなんかもう毛が生え揃ってないから、
はい、
なんじゃこりゃっていうね感じのがやっぱりパンダっぽくなってきまして、
はい、
まあ、もうすぐ公開されるんですかね、
うんうんうん
うん、なんかありがとうという歌をこう聞いていると赤ちゃんの笑顔をね、
はい、
思い浮かべたりするんですけど、
はい、
ふと今こう流しながら、
うん、
シャンシャンの顔が思い浮かん
だまあ確かに赤ちゃんですからね。
パンダは大人になると悪そうな顔してますけど、
うん、
あの目の周りのね黒
い
毛にごまかされてますけど、
は
い、あの毛色を除いて目つきだけ見てみると目と口の開き方、
はい、
悪そうな顔してるんですよね。
まあクマですからね、
うん、でもやっぱり何でもだけど赤ちゃんのうちは可愛いね、ムックで。
そうだね
そんな、印象でした。お届けしました曲はライムライトよりありがとうでした。
監督でしょ。
キフリンココーナー。はい、ということで行楽シーズンでございます。
そうですね、うん、
でもテンションが下がっています。
どうして
行楽シーズンなので、うん、ということで、
ええ、
実は先週、
はい、
母と一緒に、
うん、
日光の二人旅というのをしてきました。
え、それでテンション下がってて、どういうことだ。
イベントがもう終わっちゃって。
あ、なるほどね、うん、
特にはこの後のお楽しみがなくなったので、
はい、
ちょっと今テンションが下がっている。
あ、なるほどね。
やっぱり旅行はさ、行った後よりも行く前が楽しいもの。
あ、なるほど。何も行った後ね、帰ってきた、うん、なんか寂しくなっちゃう感じ。
寂しくなっちゃうし、なんかもうつまんないな、うん、もう楽しみないや。
はい、
さて日光なんですけども、
うん、
昨年の12月に実は監督と一緒に行っています、
はい、
あれは、爆発エブリデイなど、
うん、
はい、あとレインボーマジックのテーマソングですね。
はい、そうですね。
の、まあ、ダダコちゃんの撮影としていたわけです。
はい、
撮影ばかり、まあ、撮影現場ロケ地ですけども、
うん、
まあ、撮影しただけじゃなくて当然こう見たり、
はい、
まあ、味わったり、
味わったり
観光もしたような、
はい、
まあ、そんなわけで、
うん、
まあ、たまたま母と夏にね、
ええ、
本当はどっか行こうって言ったんですけど、
はい、うん、
急に出したからどこも撮れなくて、
はい、
で台風も来ちゃったりなんかして、だからじゃあ秋にしよっかなんて言ってましてね、
はい、
で私も母も車の運転ができないので、
うん、
電車で移動するしかないわけで、
はい、
京都にはね住んでたし、京都に旅行も行ったことがあるので、
はい、
まあ、別のところがいいかなと、
うんうん、
そうするとさ、こう電車乗り継いで簡単に行けそうなところっていうと、
はい、
限られてくる。
まあ確かにね、
うんうんうん、監督と行くときはいつも監督の運転する車で、
はい、
まあ、撮影機材などもあるので大荷物だから、車移動ですけども、
はい、
電車移動となるとね、
うん、
結構ね行けそう、いっぱいあるんだよ。箱根も行けるし、
はい、
あと熱海とか
ね、熱海ですね、
もう行けるし、まあ、新幹線に乗ってしまえば、
うん、
今では北陸新幹線もあるので金沢あたりとか、
あ、いいですね、
うん、まで足を伸ばせたり、また東北とかね、
はい、
いろいろあるわけですけども、私がね、
うん、
まあ、勝手の分かるところがいいわけ、
うん、勝手の分かるところね。
本来旅行って、
はい、
そんなにリピートしなくても、
うん、
知らない街に行ってみるのも楽しいわけですよ。
そうですね。
ですが今回は母と二人なんで、うん、
はい、
できれば勝手の分かるとか、
あ、はい、
分かりますこの気持ち。
ご世帯ですか。
まあそんなもんですよ、
はい、
気使うしさ、うん、母がなんかこうね、
うん、
あ、やれお腹空いたの、喉乾いたの、休憩したいだの、こう、こういうことがしたいって言い出した時にささっとこう案内できる。
あ、もうガイドですね。
そう、なんかね、そういうことをね当てにされてるの、完全に。
完全に、
うん、
うん、
そもそも行く前から、
はい、
まあ東武線ですか、東武鉄道、
はい、
で行くことにしたんですけど、
東
京から日光へは、
うん、
JR でも行けるんですね、あらかた新幹線で出て、うん、
はい、
で途中乗り換えて、
はい、
JR の日光駅と、うん、あと東武鉄道の東武日光駅と2つあります、
はい、
まあ駅と駅は一緒ではないんですけど、歩いて5分、10分のところにあるんですね、うん、まあ、どっちについても同じなんですけど、
はい、
調べてみたら全然ダントツ東武鉄道のが安いの、料金が。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
なので、まあ電車好きの私としては、
はい、
特急スペーシアに乗りたくて。
お、スペーシア
見たじゃないですか、
はい、
あれに乗りたくて。で東武鉄道っていうのが、
ええ、
私が住んでいる千葉市とかにないわけですよ、
うんうん、
走ってない、ね、だから、ね、特急券とかどこで買えばいいのさと、
うん、 はい、
まあ、宿は抑えましたけど、うんうん、鉄道のチケットをね、はい、どうしようかなどうしようかな、
うん、
考えるのめんどくさいからギリギリまで掘ってあったんだけど、
うん、
まあ心配性の母がさ、はい、まあ、ああじゃないかこうじゃないかって毎日のように連絡してくるの。
まあ、楽しみでしょうがないんじゃなくて、
楽しみなんじゃなくて心配なの。
心配なのか。
うん、だからもう仕方がないので、はい、その前の週に、まあ、JR のビューっていうね、
はいはい、
まあ、旅行代理店ですね。要は緑の窓口とは違う、まあ、緑の窓口は JR ですから、
はい、
JR の切符を買えるんですけど、
うん、
東武鉄道の切符ね、ビューなら、
はい、
まあ、JTB とか、
はいはいはいはい、
代理店みたいなもんだったら買えるかなと思って、
うん、
まあ、一か八か千葉駅のビューに行ってみましたら、
はい、
まあ、簡単に買えました、
はい、
うん、でね、まあ、何時頃の時間帯がいいですかって言われて、うん、朝のラッシュの時間に移動するのが嫌だったのよ、
は
い、私が、
まあ、まあそりゃそうですね、う
ん、で北千住から乗ることになったんですけども、千葉から北千住が厄介なんですよ遠い、
ま、遠いね、
まあ、母の住んでるとこね、都内からは近いですけど、うちからじゃ遠い、
はい、
だからあんまり早いのはなと思う
そりゃそうだね。
だからちょうどお昼過ぎとかに着けばね、
はい、
まあ、車内でお弁当を食べるにしても、
うん、
まあ、日光に着いてから何かお蕎麦とかいただくにしても、
はい、
いいかなと思って、お昼でここに着くものでなんて、はい、言ったら、そのリバティケゴン、
リバティケゴン
になりますと。
はい、何ですか、うん、リバティケゴンって、
まあ、特急なんですよ、特急券がついてます、なんかね、スペーシアじゃないのね。
スペーシア乗りたかったのに、リバティケゴン。
だからリバティケゴンのことをスペーシアっていうのか、その時刻表を見てもスペーシアっていう名前のものが見当たらないのよ、
ね、
で途中止まるそのリバティじゃないものもあって、
はい、
それはこうなんていうのかな、鈍行みたいな、
まあ在来線というか、
うんうん、ちょっとその JR じゃないし、
はい、
わかんないわけ、その東部の感覚が、
うん、はい、
でもまあビューの受付の人に割とこの時間でって、うん、まあ、確かに乗り継ぎも便利だし、
はい、
じゃあそれにしますって言って、
はい、
で東武鉄道のサイトね、ホームページ見てさ、
はい、
あの車内販売のやつ見てさ、
はい、
あ、こんなお弁当がある日光でお蕎麦よりもこのお弁当がいいななんて言って、はい、母と、
うん、
車内、まあ北千住の駅が全く勝手がわからないで、
はい、
まあ行ってみて、もしお弁当屋さんがあって美味しそうだったら買っちゃってもいいし、
はい、
最悪車内のお弁当でもいいか、
うんうんうん、
と思って、まあ、乗り場がわかりづらくてわかりづらくて、まあ、な先に乗り場を調べとかないと時間なくなっちゃうと困るから、
はい、
北千住でその乗り場を一生懸命探しました、
はい、
一つのホームのそのまた奥っていうね、
まあ、かなり端っこの方ですかね。
その言ってみたらホームが一つあって、うん、の奥っちょの方にリバティの乗り場があった
、はい、
うん、でスペーシアというのはもしかしたら北千住を止まらないのかもしれないんだよね。
ああなるほどね、うんうんうんうん、
でも北千住からの方が母との合流がでしやすいっていうんで北千住って言っちゃったからかもしれないんですよ。
はい、
かもしれないんですけど、まあ30分も前に着いて、
うん、
乗り場がわからないからこう焦ってたわけですね、でやっと乗り場が分かって、
はい、
そしたら特急券、
うん、
その改札通っちゃったわけですよ、
はい、
通っちゃったらその先にお弁当売り場はどこにもないわけ
、はい、
手前で買っとくべきだった
わけ、あー、ね、うん、
でじゃあいいや、車内販売のね、
はいはいはい、
あの美味しそうな写真のお弁当食べよう、うんうん、
はい、
そしたらもうだいぶ待ったんですよ、
はい、
つむつむを10回ぐらいやってますからね
、はい、
でいよいよ我々が乗るリバティケゴン、
はい、
到着するっていうアナウンスと同時に、
はい、
この列車は車内販売はございませんって
はあ、お弁当買いに行かなきゃ
もう無理。もう無理。あと3分で来る。
かわいそうに。
でもし、あの、私たちは、その、改札くぐってすぐのところに、何号車っていうさ、うん、まあ、その列車だったんで、もうすぐそこで、ベンチで待ってたんですけど、はい、もしかしたらずっと奥に行けば、お弁当売り場あんのかなと思って、うん、まあ、3分ですから、はい、ちょっと見てくるって言って、走って見に行ったら、何にもなくて、うん、あったのが、うん、自動販売機の、はいはい、ランチパック。
あ
ランチパックが自動販売機で買えるんだみたいな。
うんうんうんうん。
ツナと卵と、
うん、
なんかソーセージと4種のなんか、うんうんうん、これでいいや。
もう旅行行くのに駅弁を食べないとは。
でも朝から何も食べてないわけだし、うんね、下手したらその前の晩だって私も忙しくて、
はい、
夜食べたっけなっていう感じだった。お腹空いちゃってさ、うんうん、何にもないんで日光まで持たないなと思って、うん、そのランチパックをさ、はい、買って、うん、車内でパチリと1枚取ったのが、はい、ランチパックとお茶とその特急列車の椅子とテーブルの写真ね。で なんか北千住は途中なんですけど、まあ元々は浅草発だったのかな、
ええ、
うん、なんかその手前から乗ってきた方たちのお弁当のいい匂いとかしてるの、
はい、してるでしょうね、うん、
悲しかった。
悲しいね。もう電車の中でね駅弁食べるのは本当楽しいですからね。
もう母と笑うしかない。特急電車でこれってねって、
うんうんうん、
うん、いいやラジオネタができたからみたいなね、
はい、
そんな感じで。まあすこぶる残念だったのは、うん、その駅弁ね、はい、買いそびれたっていう、
うん、
で結局スペーシアって、
スペーシアって
帰りもだからスペーシアじゃないのよ。リバティ警護音南号40号。翌日の夕方4時ぐらいの、うん、4時半かな、
はい、
の出発の帰りの特急、
はい、
もうスペーシアじゃないんだけど、
うん、
結局スペーシアって どこを走ってるんだいみたいな。
これあのまあね連休の前後ってね、はい、やっぱり観光客増えるんで、うん、増発したわけじゃなくて、
いやー全然わかんない、
うん、
言われるがままにじゃあそれでいいですって言って今後のために知りたいんだけれど、
はい、
私はどうやったらスペーシアに乗れるんだろう。
知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
詳しく教えていただきたいと思います、
はい、
まあ、でもね ラッキーっていうかさ、
うん、
鉄道好きの私としてはラッキーだったんですけど、
はい、
イキシナの特急リバティ、
うん、リバティ
ケゴン、
ケゴン
は前3両が下今市駅で、前3両と後ろ3両がこう離される、う
ん、あ、はいはいはい、
離されて、うん、前3両は鬼怒川経由会津行きみたいな、
うん、なるほど。
で後ろ3両我々は日光、うん、東武日光行きということで、うん、こう電車がこうくっついてるやつ、
はいはいはいはい、お花がくっついてるやつね、
そうそうそうそう、チューしてるやつ、
はい、
あれだった。切り離し作業を見に行きたかったんですけど、うん、あっという間に見に行ってたら私乗れなくなっちゃったっていう感じ、はい、あっという間に切り離し作業が終わって、
はい、
ああ前に乗ってれば、
うん、
これ乗って会津行くんだと思ったら、
うんうんうん、
なんか日光に行くのに、
はい、
なんか会津って行ってみたいななんてね、
ああなるほどね、
思ったりしたんですけど、
うん、
会津にはスペーシア走ってるんですかね。
走ってるんでしょうね、きっとね。
とことんなんかもうこうなったら死ぬまでに必ずスペーシアには乗りたい、はい、乗りそびれたので、
はい、
はい、というわけで秋真っただ中、
はい、
スペーシアに乗りそびれ駅弁を食べそびれたとさ。それでは曲をお届けしましょう。タタコちゃんで小湊鉄道。小湊駅を出発、上総中野を目指して、秘伝
の閉塞式車掌さんが活躍無人駅では検察トロッコ列車も走ります小港鉄道ガサゴトガタゴト里山走るよ短い編成キハ200東京駅から60分身近に味わう旅気分菜の花青空田園ダムコトンネル渓谷房総半島ど真ん中小港鉄道
鉄道つながりで曲は小港鉄道です。
はい、
監督今タイトル忘れてたでしょ。
あと真ん中でスペーシアスペーシアってのが回ってて急に振られてタイトルなんだっけこの曲って
スペーシアの歌を書けば乗れるんだろうか。
乗れるかもしれませんね、撮影しなきゃいけないですからね。
じゃあ四国新幹線の歌も書きたい
なるほど。
まあ電車はね乗るのも楽しいけど見るのも楽しいですね。
うんうんうん。
あそういえばねあのリバティケゴン、
リバティケゴン
乗ってますでしょ、新幹線なんかもそうですけどあの車両のさ先頭っていうか電光掲示板が出るじゃないですか。
はい、
で次は何駅とか、うんうんうん、どこそこ行きとか、はい、見るたんびにハングル文字なんだよね
あまあね、最近はね海外のねお客さん多いですからね、
うんうん、なんか日本語英語までは見慣れてたと思うんですけど、はい、私がふっと見るたびにハングル文字なの、
うん、
韓国からのね、
はいはいはいはい、
観光客多いんでしょうかね。
多いみたいですね、
うん、なんかえこれはどこへ行く電車みたいな見るたびにハングル文字あーリバティケゴンもいいけどスペーシア乗りたい キフリンココーナー続きさて去年ねその撮影で行きました日光、
はい、
行ったので、うん、監督はもう日光にお詳しいでしょ。
まあねブイブイ言わせますからね日光ブイブイ言わせますからね。
あの乗せていただいて、
はい、
で車でこう移動して、
うん、
で特にそのどこに次行こうかとか、地図を見て、
うん、
ナビを見て、
はい、
でやっていたので多少ね位置関係が私も分かるようになりまして、
はい、
日光というと、うんまあ、まず何を思い浮かべます。
日光猿軍団
なるほど、
はい、
猿軍団江戸村。
あ江戸村ね。
東武ワールドスクエア。
あいいね
っていうね、
はい
まあ、テーマパークもありますが、やっぱり今年は何といっても東照宮じゃないですか、はい、
あもうテレビでね話題になってますよね。
改修工事が着々と進み、
はい、
眠り猫の目がうっすらと開いていたり、
そうそうそうそう
見ざる言わざる聞かざるの三ざるの顔がちょっと違うじゃないかと、
うんうん、
話題になっています。
なってますね、
まあ、そんなわけで、まあ、東照宮の近くのホテルを取りまして、
ええ、
母と東照宮参りをしたわけですけども、他に、
はい
まあ、もう散々パラ東照宮のことはテレビなどでもやってますのでね、
うん
日光といえば他に何が思い浮かべます。
日光といえば他に、
うん、
何だろう。
行ったところ思い出してみてください。
あ中禅寺湖。
あピンポンピンポン、
うんうんうん、
いいですね。あとは
中禅寺湖
中禅寺湖ね。そうですそうです、綺麗な湖でした。
そうですね、
はい、あとは
中禅寺湖の関所
それ箱根じゃないですか。
あそうか
関所があったの
もわけわかんなくなってますからね。
足の子の
手
前にありますね箱根の関所監督しっかりしてくださいよというわけで、
はい、
私今日はですね、
うん、
これから紅葉の見頃を迎えます、
はい、
日光の観光ガイドをしたいと思います。
あすごいですね
、まあ、東照宮省く
省く
はい、まあ、日光といえば、まあ、監督のおっしゃった通り中禅寺湖が有名ですね、で中禅寺湖の、まあ、北側に、
うん、
男体山、男の体の山と書く
男体山、
男体山という山が有名です、
はい、
そもそもこの中禅寺湖といい、あと千丈ヶ原がありますが、
あ、そうですね、
千丈ヶ原といい、すべては男体山、
男体山
なんですよ、
はい、
ということで観光ガイドを始めましょう、
はい、
日光の、まあ、東照宮などがある市街地から、はい、まずはいろは坂を登っていきますね、確か去年もやりました、
はい、
監督いろはにほえと、もう覚えたかな、
やりましたね、
坂のカーブを曲がるたびにカーブにイ、
いい男で
次のカーブはロみたいな感じでね、はい、あるわけですけど、上りと下りと、はい、でいろはにほへとの続きがずっと並んでいくわけですが、はい、いろはにほへと
チリネルを若さたるさをつなならん奥の山ケフコエン朝き夢見しチリモヘン、
はい、デタラメをありがとうございましたね、チリモメンって何でしょうな若そたれそそが2回ツッコミどころ満載のいろはにほへとね、
はい、
さてそのいろは坂、
はい、いろは坂ね、
そこスルーしますが、いろは坂を登った上に、まあ、山の上に中禅寺湖がありますね、うん、はい、でその北側の男体山です。標高なんと、
はい、
2486メートル、
はい、
結構な高さですね。
そうですね、
富士山がミナナム3776メートル、
うん、
なので富士山とまあ1000メーターちょっと違う感じで、うん、まあ高い山です。
そうですね、
でこの男体山は日本百名山の一つなんですね、でその清掃火山と言いまして、まあ、火山ですから富士山とよく似た円錐形の形の山を、うん、なんですよ、
はい、
円錐形、
はい、
綺麗ですね、
綺麗ですね、
はい、で、まあ、紅葉の時期になりますと男体山がとっても綺麗です、
うん、
はい、写真などでぜひ検索してみてみてください。まあ、清掃火山のその円錐形の山ということで、下の富士とも呼ばれているんですね、
うんうんうんうん、
やっぱり富士山と似てるからでしょうか、そして男体山、山岳信仰の対象として知られています。山頂には日光二荒山神社があります。
二荒山、
はい、日光はお日様の光の日光ですね、
はい、
二荒山はこれも日光と読むのかと思ってましたが、
うん、
二つの荒い山と書いて二荒山と読みます。
なるほどね、
はい、うん、でこれも東照宮などと一緒にその辺一帯世界遺産です、
はい
はい、で山の神様が要は祀られているわけです、
うん、
で男体山は男の体の山、
はい、
と書いてある通り、昔は女人禁制、女の人は登っちゃいけない山でした、
はい、
なんか山岳信仰って私もあまり詳しくないんですけど、うん、
ええ、
日本には女人禁制の山が結構ありますね、
うーん、
たくさんあります、ええええ、男体山だけではありません、
ええ、
まあ、その荒々しいその山を登ることで、
はい、
要は主権僧、お坊さんが修行するわけですね、うん、
はい、
でなんて女の人は登っちゃいけないかというと、その修行の妨げにならないようにっていう、
おー、なるほどね、
うん、
一生懸命お坊さんが山登っていろんな修行してるところに、
うん、エッサホッサ登ろうとしてた、うん、その目の前に女人が登っていたらついおけつ見ちゃうみたいな
お尻をね見ちゃうと、写真あの修行の妨げになってしまうと、
修行にならん
ならん、
うん、という意味とか、
はい、
まあ、そもそもそのなんでか知りませんが、なんでか知りませんがというか、女性は不浄の生き物、
はい、
まあ、汚らわしい生き物とは されていて、だから神聖な山に登っちゃいけないとか、まあいろいろ、
まあいろいろね、言い伝えありますけどね。
まあ今はそんなこと言ったら大変なことになりそうですけれども、ね、まあ江戸時代までは女人禁制でした、はい、まあこれ解除されたのが明治5年ということですから、
うんうん、
まあそんなに古くもなく、
な
うん、男性しか登らない山でした。その代わりといっては何なんですけども、
はい、
いろは坂の手前に、うん、清い滝のお寺と書いて、
はい、
うん、清流寺、
清流寺、
ここのお寺に女性がお参りすると、
はい、
男体山を登山したのと同じ御利益があるよとされていたそうです。
へえ。
じゃあ登んなくていいん
だ。そうだよね男の人はダメなのかな
まあ、物を美しく捉えるとするならば、
うん、
危険な山に女性を登らせないようにしようという、
はい、
殿方の包容力だったのかもしれませんね、
はい、
さてこの南大さん、
うん、
要は神様の山ですよ、覚えておいてくださいね、
はい、
まあ、監督がさっき何回もおっしゃった、うん、中禅寺湖、
中禅寺湖、
はい、湖ですね、
はい、
南大山のふもとにあります、日本の地図でいうと、
はい、
25番目に大きい面積です
微妙すぎてさコメントできないよね25
ここでクイズです。
はい、
一番大きい湖はどこだ。
うん、琵琶湖
ピンポンピンポン、うん、よかった琵琶湖、琵琶湖、私は琵琶湖、
琵琶湖、
琵琶湖、
琵琶湖だよ。
琵琶湖じゃないですか。
琵琶湖です
同じものです、
はい、
まあ、から数えて25番目に大きいそうです
微妙すぎて
まあ大きい方なのかな、実際方なのかな、
どうなんだろう
で一番深いところどれぐらいあると思う。
湖で、湖ってさ、
うん、
まあ、場所にもよるけどね、船通ってんじゃん。
はいはいはい、
ね、
うんうん、遊覧船とかね、
遊覧船が通るとなると、
うん、
まあ、20-30m 以上なくちゃ困るけど、多分ね、俺も釣りもやってたから、
うんうん、
なんとなく思うんだけど 100m ぐらい。
おお、惜しいのか惜しくないのか、うん、最大水深は 163m、はい、
うん、微妙ですね
微妙、
はい、
でも結構深いんだなと思いました。
はい、
ね、
ね、
でこの、まあ、中禅寺湖ですけども、
ええ、
なんでできたかと言いますと、
うん、
その南大山のせい、
南大山のせいですか、
男の体の山のせ
い
でできてしまいました、
はい
今からおよそ2万年前、
はい、昔すぎる
南大山が大噴火してできた、うん、
はい、
いわゆる関止湖、うん、まあ、教科書で言うとカルデラ湖、
カルデラね、
うん、ですかね。一周は25キロあります。
結構あるんだね。
25キロというと、うん、まあ、一周歩いてお散歩なんかしますと、
はい、
9時間かかるそうです
やめといた方がいいよね
でもさ、南大山を登る修行とさ、
はい、
なんかこう湖のほとりを歩くのとどっちがいい。
それは湖の方がいいでしょう、まあ、ハーフマラソンにちょっとねあるぐらいですけど
9時間、
9時間ですね、うん、
さて中禅寺湖、まあ、綺麗な水ですけれども、
は
い、
うん、
ここから流れ落ちている滝というと日本で一番大きな滝ですけど、
あ、はい、
落差の長い滝ですね、はい、なんという滝でしょうか
あれだよ、知ってるよ知ってるんだけど今ど忘れしてるんだよね。
華厳の
滝。あ、そうそうそうそう、華厳の滝でございます。
だから日光というとって、
うん、
さっきね、
はい、
思い浮かぶのは、まあ、皆さん東照宮が一番最初に出てきそうですけども、
ええ、
まあ、せいぜい中禅寺湖、千丈ヶ原、
はい、
南大山、華厳の滝ぐらいは言ってほしい。
なるほどね
華厳、まあの滝はいわゆるその中禅寺湖から流れ落ちている、ね、
ええ、
滝なんですね、
はい、
で、まあ、さっきカルデラ湖と言いましたけれど、うん、まあ、これより北西に位置しております、中禅寺湖より北西に位置しておりますのがいわゆる千丈ヶ原、
はい、
湿地帯です。
湿地帯ですね、
はい、
うん、
高層湿地帯、
高層、うん、
この辺りは標高1400メートルぐらい、
うんうんうん、
まあ、だから千畳ヶ原の方から登ると約1000メーター分登ればいいのかな、南大山。
そういうことになりますね、
うんうん、まあ、広さは400ヘクタールってどのぐらいよ。
もう微妙すぎて
ヘクタールが想像つかなくなってきました、ね、うん、はい、この地域はですね、はい、ラサール条約の登録湿地で、
はい、
ここにある花や草やその種は持ち帰れません、うん、
あ、
うん、で、あの千畳ヶ原の端の方にこうブナがいっぱい咲い、あの木が生えてる地域があるんですけど、区域、まあ、ブナですから、
はい、
まあ、椎茸とか、
うんうん、
キノコがいっぱい
ありますね、
入るんですね、
うんうん、
あのタクシーをグループで借りる、なんていうの、観光ガイドに2日目母と一緒に乗ったんですけども、
うんうん、
その運転手さんが教えてくれました、草とか花とか、
うんうん、
種は持ち帰れないけどキノコはオッケーって。
キノコはいいんだね、毎年出てくるからね。
そう
だね、うん、
キノコはオッケーって、
はいはいはい、はい、
すごく印象に残ったのでメモっときます。この湿原はもともと湯の川という川がありまして、
うん、
この湯の川が先ほどのね南大山の噴火によってせき止められて湖になったんですよ、
はい、
一旦、
はい、
でも全然その湖が今は見当たりませんね、
はい、
長い、まあ、2万年前の大噴火ですから、
うん、
この2万年の間に土砂や噴火物がこう積もって積もって積もって、
はい、
さらにその上にヨシの木とかが生えて、
うんうん、
水生植物ね、
はい、
あの湖でしたから、
はい、
などがこう枯れていきますね、積もっていくので、
はい、
それが、
うん、
腐らずに堆積してそして湿原となっていったというね。
あ、なるほど、長い歴史があるわけですね。
長い歴史があるんですね、
うんうん、
で千畳ヶ原と言いますので、
はい、
なんかの有名な合戦でもあったのかな、
まあ、名前的にね千畳ヶ原ですからね、戦場があったんじゃないかと
思いますよね。
思いますね、
なんか関ヶ原の合戦みたいな、
はいはいはいはい、
千畳ヶ原みたいな、
うん、
どっちがね盛大な戦だったんだろうみたいな感じしません、はい、
しますね。
ところがリアル戦場ではありませんでした。
リアル戦場ではないんだ。
はい、現実には戦は起きていません、はい、
うん、
伝説です、
はい、
南大山、さっき言いましたね、
うん、
二羅の神、
はい、
まあ、二つの荒い神、
はい、
という神様が宿っています、
うん、
そしてもうちょっと日光から遠くなりますけれども、
はい、
栃木には赤城の山、
今宵限りかですね、
赤城の山ありますね、はい、そこには赤城の神、
うんうん、
神様がいるわけですよ、どっちの山にも、
はい、
でそれぞれの山が、まあ、大蛇と大ムカデに化けて、
うん、
神々が戦ったという伝説があるんです。
神様が、
そう、南大山の二羅の神と、
はい、
赤城山の赤城神が、
はい、
大蛇と大ムカデに化けて、
うん、
中禅寺湖を取り合ったと。
はあ。
そして、
うん、
まあ、この戦いで南大山二羅の神が勝ったので、
うん、
南大山の麓に中禅寺湖があるということで、
はい、
大蛇と大ムカデが戦った後が、うん、あの湿地なんだという伝説があるんだそうです。
なるほど、それで千畳ヶ原と。
そう、
はい、
そこはね、私も林間学校で行ったことあるんですけど、小学校の時に、だからきっとそれ聞いてると思うんですけど、うん、初めて聞いたみたいな。
まあ小さかったですからね、
興味なかったです、うん、はい、
はい、
というわけでいかがでしょう、うん、なんとなく位置関係と、
そうですね、まあ今ねお話聞いたことをね、
うん、
こう頭に入れといて、また次にね出かけた時は、
うん
う
ん、
そういえばねここで大蛇と大ムカデが戦ってたんだよってね言えますね。
中禅寺湖の取り合いをしたんだ
そうです。そう、ね、メモっときます、メモっときます。
メモっといてください。
はい、
あの 戦場ヶ原から中禅寺湖までちょっと高低差があるんですけども、
はい、
その間を竜頭の滝、監督ともちょっと車止めてみたと思うんですけれども、はい、竜の頭の滝と、川みたいに流れてるんだけど高低差がすごくあるので、滝のように見えて、
はい、
で岩肌がね、岩肌の上をゴツゴツとした、岩肌の上を流れてるので、まるで竜のように見えるんですよ、
はい、
でそのほとりをちょっと散策できるんですけれども、まあ竜頭の滝、
はい、
まあ、これが中禅寺湖に流れていってるわけですけど、ね、この辺が、うん、まあ、日光でいうと、
うん、
あの一番先に紅葉していくそうです。
あ、はい、
うん、で、中禅寺湖のほとりに中禅寺というね、お寺があるんですけれども、
はい、
そのお寺から、中禅寺湖を見下ろすことができるんですが、そのあたりもですね、風向きのせいで、
はい、
湖の冷たい水の風、うん、向きがそちらに向いているので、日光はそのあたりも先に紅葉が始まるということで、
はい、
先週私と母が行きました時は、うん、その辺がそこそこね紅葉してました、
はい、
でも見ごろは11月入るくらいかな、
もうちょっと先なんですね
みたいですね、
うん、テレビではねもうなんかすごく紅葉がね綺麗になってるっていう話をねやってましたけどね、
全体の山がこう赤くも染まっていくのはもうちょい先で11月ぐらいかなと思いました、
はい、
まあ、ですのであのこの絵を聞いてね行ってみたいと思った方は、ぜひスペーシアに、
スペーシアに
乗ってみて、どこから乗るのか教えていただきたいのと、
はい、
まあ、今ガイドいたしましたことをね、うん、あ、そういえばそんなこと言ってたなみたいな感じで思い出していただけたらと思います。以上、日光ガイドのダダコちゃんでした。エンディングコーナー、蚊の鳴くような声はい、
あ、実はね今日の収録日ですか、
はい、
は自分の師匠のね誕生日でございます。
ハッピーバースデー昴生さん、
はい、あの60の時は、
はいは
い、赤いちゃんちゃん子を、
うん、
あのでもねあの誕生日に師匠がライブやってたんですね、
はいはい、
うん
うん、バースデーライブみたいに、
そうそうそうそう、はい、あのね、不詳私ね弟子ですが、そのライブには行かず、
はい、仕事で行けず
行けず、
はい、
あのライブ会場に赤いちゃんちゃんを送りつけました、
はい、
あの帽子付きでね、まあ、ギャグだと思って、
うん、受け狙いで、
そうそうそうそう、面白いだろうなと思って、
うんうん、
あのまあ師匠のねライブを聞きに来てくれるお客さん、
うん、
ね、
うん、
あと自分のねと同じあの師範代がいましたので、
はい、
その方がうまいことね、はい、こう受け渡してあげて、
うんうん、
あのちょっと笑いが取れるんじゃないかなと、
うんうん、
と思ったら、うん、あのしっかり来てくださって。
写真に収まってましたね。
そうそうそうそう。あのそこまで狙ったわけじゃないんですけれども、
うんうん、
あのしっかり来てくださったことをよく覚えてます、
うん、
でその後その赤いちゃんちゃん子はどうしたかなと思いきや、
うん、
あの寝巻きになったそうです
ちゃんと使ってくれてるんだ。
そうそうそう、なんか誕生日をね、
うん、
なんか来ると、うん、師匠の誕生日が来るとそれをちょっと思い出しますね、
うんうん、はい、
誕生日にもらったプレゼントで、
うん、
なんか覚えてるものってあります？
もちろんいろいろ覚えてます
よなんかこれ良かったななんてものありますか？
やっぱり愛のこもってるプレゼントですかね、
うん、まあまあいろいろありますけども、
いろいろありますけども、
はい、
愛のこもってるプレゼントは心に残ってますよ
どういったやつですか？
まあ、愛のこもってるものは、
うん、
ちょっと心に秘めときますわ、
はい、
でも毎年ここ最近ですけども、うん、毎年、
はい、
誕生日になると機材が増えてこの今収録で使っているヘッドホンをいただいた時もありました。
はい、そうですね、
うん、
もうヘッドホンがボロボロでね、
あとボーカルのくせに、うん、自分のマイクを持っていなかったので、
はい、
私専用のマイマイクをプレゼントしていただいたこともありました、
はい、
監督からいただいたものを羅列すればいい この話題
愛情のこもってないやつをね羅列してますね。
愛ある贈り物は心に秘めておきたい、
うん、ああなるほどね、
はいはいはい、なんかこう徐々に機材が増えつつある
舌出してんだろお前
監督のお誕生日プレゼントで心に残ってるものって何ですか、
はい、なんだろうね。あんまりこう自分の中ですぐ忘れちゃうんだよね。
ひどいなひどいですね、
はい、うんうん、まあでも身につけるものとかね、使うもの、うん、例えばね、時計とかあんまりしないしアクセサリーもしないんですがね、うん、うん、なんだろう、自分がねサックスをやるんで、サックス周辺のものとかね、そういうのとかね、もらうとね、やっぱり普段使うもんですから、うんうん、よく見てくださってるなとかね、
なるほど、
思いますね、
うんうん。まあ、何をいただいてもやっぱり嬉しいですかね。お誕生日を覚えててくれたんだっていうことが嬉しいですかね、
はい、
でも私プレゼントするのが好きなんですけど、人にね、でもお誕生日に何あげたかっていうのは忘れちゃうねあげるときはすごい、
はいね、
旅行と一緒で、うん、選んでるときが一番楽しいんだけど、はい、もうお相手に渡してしまったら、はい、それで終わってしまって、
はい、
何渡したかっていうのはもう一月もしないうちに
忘れちゃうんだ
だから今私はほら覚えてて、うん、こう監督にいただいたものを羅列したけど、うん、監督のお誕生日に自分が何あげたかは今全然考えながら喋ってたんですけど、
はい、
思い出せません何もしなかったってこともないと思ってますけどそしてもらったはずの本人も忘れてんでしょどうせ、
うん、そうだね
どうなんですかね、うん、殿方代表として、
はい、
お誕生日にこう、うん、特別にお誕生日おめでとうみたいなことをしてもらうのって嬉しいですか？
あ、それはね嬉しいと思いますよ、
うん、
まあ、さっきもね言ったようにその覚えててもらってるっていうのがやっぱり一番だと思います。あとはねそのもらったものってどんなものでもね、
うん、
気持ちがこもってれば、
うん、
嬉しいもんで、
うん、
まあいやこれ俺のセンスじゃないなっていうものをもらったとしても、
うんうん、
それは嬉しいなと思いますね、うんう
ん。今はさ宅配とか、
はい、
日付指定ってできますでしょ、
はいはいはい、
だけどこんなにほら宅配業界が発達していない、ずいぶん昔、
はい、
特に私がデビューした頃なん
で、はい、
例えばお誕生日おめでとうのメッセージカードを、
はい、
私のお誕生日当日に届くように送ろうとすると、
うんうん、
逆算していつの日付で投函すればいいかなっていう、
あーなるほどね、
うん、あるじゃないですか、うん、
あるね。
それを毎年きっちりお誕生日の日にバースデーカードを送ってくださるファンの方がいて、うんうん、
あ本当すごいね。
それはめちゃくちゃ感動してました。
あ素晴らしいですね、
うん、必ずその日、まあ、私当時 OL やってたんで仕事行くじゃないですか、
はい、
帰ってくるとその方からバースデーカードがちゃんとその日中に来てる、
ね、素晴らしいですね、
うんうん、あと最近ではやっぱり宅配便でですけども、お誕生日に赤いリボンいただいたりとかねやだこちゃんの赤いリボンいただいたりとか、はいはいはいはい
ね、
やっぱりお誕生日当日に着くようにってね、
うん、
送ってくださったりするとなんかその方の思いをね、うん、愛を感じますよ。
まあそうですよ ね、
うん、
ね、あ今日誕生日だったってね、
うん、
思う人はいるかもしれないけれど、
うん、
前もってね、あいついつ誕生日だから前もって準備をしてそのこと、うんうん、その人のことをね、うん、ちゃんと考えて準備をしているっていうのは素晴らしいことだと思いますね。
すごい、もうなんかなかなかできないことだなと思います。当日にねメールいただいたりするのも、
はい、
すごい嬉しいですね、
うんうん、
だ当日お返事するの結構大変で
友達多いとな
そう結構大変、
簡単だよそんなにないか から。
そうですか。なんか、まあ、ほら、LINE にね、うん、やり取りできるお友達も LINE でそうなんですけど、はい、なんかいろんなメールアドレスあるじゃない。例えば、Facebook なんかでもそうですし、あれ、Facebook のめんどくさいね。今日誰それの誕生日ですって。
分かっちゃうから
。お知らせしてくれるから、はい、ギリでも何でもおめでとうってこれ出せるじゃないですか。
あ、そうですね。うん、
でそれ、まあ一番最後になっちゃうんですけど、まあ個人的な E メールもそうですし、
うん、
あとこの番組のメールアドレス、
はい、
こちらに来たりとか、うんうん、だから迂闊にも見てなかったりすると見落とすので、
はい、
なんかちょっと自分で浅はかだなと思うんですけど、はい、誕生日の日っていうのは、うん、あっちのメールこっちのメール、はい、来てないかな来てないかな
まあ来てればいいけどね、なんか来てなかったら寂しいね。
そうだ、来てたら ありがとうございますっていうお返事をね早く出したいなって思って見てたはずなんだけど、
はい、
来てないこともあるわけで、
はい、
そうするとなんか自分の誕生日をね、うん、人に覚えてていただき、はい、わざわざメッセージをよこせと言わんばっかりに、はい、来てないかな来てないかなって見てる自分が恥ずかしい
大丈夫、誰も見てないから
、はい、ねえ、そんなわけで、はい、なんとこのお誕生日はね、
うん、
来年2月
そうです
ですね、うん、私は今年中にまだありますから、
うん、はい、
私は年内中にありますから、
年内中にね、
うん、先にね、
はい、
どんなものもらったかな、でどんなものがお返しになるかなっていう、
あー、なるほどね、
査定でもあります。
査定されてんの俺
さてね、もうすぐハロウィーンもやってきますので、
あ、そうですね、
ぜひ皆さん10月を満喫してください、
はいはい、
というわけでこの番組のお相手はシンガーソングライター私稲子と
監督 P ケンジ
でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう、
さよなら。